エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
今年も残り2ヶ月となった昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
そうなの？
そうですよ、もう11月入りましたからね。
結構さ、正月ボケがとかって引っ張りましたよね。
あら、
あっという間だね。
まあ、
師走ですな。
もうだからあと一月もすれば12月ですからね。
そうか、やっぱ暑さのせいだと思うんだよね。
ああ、なんか秋があった気がしないっていうのがね。
終わっちゃうのに、ね、1年がってなるじゃん。暑いまま終わんのみたいな感じがやっぱり。ちょっと違和感になってると思うんですよね。
やっぱ11月にね、夏日とかあるとあんまり気分が変わらないですよね。
そうそうそう、気持ち悪くなっちゃうよね、なんかね。そう、いやだからこれ本当に冬眠とかしないんじゃないの。
ああ。
動物は
くしくもクマがたくさん出たりしてますけどね。
でしなくていいじゃん、今年になって動いてんじゃないの、動き回ってんじゃないの、なんか。
ああ、そうね、ずっと暖かいイコールずっと食べ物があるだと寝ないでしょうね。
快適だーみたいなさ。
だ、北海道にゴキブリがいないの逆ですよね。
そうだね、うん、寒いところも今年はクマが出てきちゃうかもしれないね。
かもしれない、
ね、いやまあそんな季節感とはほぼ変わらない、あの関係ない話なんですけども、あの、
はい、
だいぶもう経ってんのかもしれないですけど、
うん、
あの500円玉って新しくなったじゃないですか。
あ、そうだよ、私もまだ見てませんよ。
え、そう？いやなんかまあだから最近皆さんコインを使わないから、現金を使わない生活が多分多いからかもしれないけど。
そうなんです。
えらく不便なのよ。
お、何がですか？
ほとんど使えないと思った方がいいんですよ。
ああ、自販機とかそういうやつですか？
そう、ほぼすべて対応しておりません、うん、
ああ
対応しておりませんっていう。いや、お金として流通しちゃダメだろ。
あのほら、セルフレジの生産とかでも使えない感じですか？
そうなのかな、わか、ちょっとそれはね、セルフレジ通るときに、あ、いや、さすがに大手コンビニはさすがにやってるでしょうね。
でしょう、
ね、言われちゃうから。だけど、結構普通な、あの、なんだろう、コインパーキングとか、あるじゃないですか。リパークとか、タイムスとか、ああいうところは案外ダメだとか、はいはい、まあ自販機なんか絶対ダメでしょうし。
まあ、そうだね。あんまり金かけられないとこだろうね。
それってでも、つまり1000円を入れてですよ。あ、1000円入れてというか、はい、お釣り500円が入ってね、もらったとしても、
うん、
使えないところが多いお金だったら、これ。
はい、
なんか対価交換になってないじゃんと。
ああ
。不便なものもらっちゃったよってなるじゃん、そう。
ああ、そうだね。うん。
お金としての価値ってさ、どこでも使えますよっていう前提がないと、
うん、
そんな価値ないよねって思っちゃうんだよね。
それはまあでも、機械の側の問題だからね。
でもさ、その、なんていうの、そこまで変える必要なかったんじゃないと思ったけどね、その。
ああ、でも偽造防止とかで定期的に変える必要はあるんですよね。
ああ、そのこ、まあでもさ、今500、だからあれでしょ、昔で言うと500ウォンみたいのを使うととか。
ああ。
なんかあったっけ？
ありましたね。500ウォンの片側になんかドリルでちょっと穴開けて重さを揃えてあるやつね。
そうすると500円として使えますっていうことだと思うんだけど、うん、まあそういうのがあるから、定期的にやんなきゃと言いながらも、
はい、
使えなくなるリスク。
じゃあまあ、定額だったら偽造されてもあんまりダメージないからってことで、多分100円以下のものは変わってないんだと思うんですけど。
500円はダメなんだ。
まあそこはギリギリのラインかなっていうところですよね。500円玉廃止するっていうのもなくはないですよね。
500円札。
お。また機械で読まないぞって話になるんじゃないの？
そう。いや、そうか。そうだね。まあ、ちょっとでも、あれはやっぱ不便すぎるなと思うんで、あの、
はい、
いやだからさ、そうだよ。普及させなきゃいいんだよね。そうか。全部100円玉にすればいいんだと。
ああ。
ちょっと重たいけど。
そうね。今ちょうど過渡期でいろいろ電子マネーにしていこう時期じゃないですか。
そうね。
だから500円玉に、新しい500円玉に対応するよりも、電子マネー対応にして、リアルマネーは全部切り落とそうっていうことになってると思うんだよね。
まあ、その方が、いや、やりやすいでしょうね。そうね。一個一個さ、効果に合わせに行くのは大変だよね。
そういうことですよね。
そう。
まあ、ペイペイがいつまであるのかみたいな話もあるけどね。
そうか。まあ、でもそれでいくとですよ。だから、お札だって、そういう意味では、ね、こう、対応、新しいものにすると結構大変じゃないですか。
はい。
まあ、誰にするのかとかもありますけど、その、
はい、
ね、肖像を。 なんかね、それはもしかするとこんな話もなくなるのかもしれないよね。
お、全くリアルマネーがなくなるとね。
そうそう。だからそうするとなんか偽造される恐れもないじゃん。要は誰も使わないんだからみたいになると、たまにしか使わないみたいになれば、はい、そうするとなんかもっと自由度高くなんじゃん。
お、
要はなんかもうまあ記念切手みたいなもんですよ。どうせ使わないだろみたいな。
ああ。
ひたすらなんかデザインに凝っちゃってもいいみたいなさ。
あ、だからデザインってもんがなくなるわけでしょ。
プレイに1万円って書いてあるだけになっちゃうの。
あ、いやいや、あれですよ。デジタル円になるんでしょ。
ああ、そういうことです。そうそう、そういうことです。いや、だけど、一応併存しそうじゃないですか、一応。紙も残るじゃないですか。
あ、紙は残りますね。
みんながデジタルに普及したとしても、まあ、お札も儀式的に必要だよね、みたいな。
はいはい。
そうすると、要は、使われない切手と一緒でさ、なんとなく、印刷はしてみたけど、流通しないというか、飾ってあるみたいに。ああなっちゃうんだろうなと思うと、結構ふざけられんじゃないとか思ったんだけど。
あれですよね。ユーロの紙幣は全部存在しない建物ですよね。
おー、そうなんだ。
なんか窓とか橋とかですよね。
おー、じゃあ、日本とはだいぶ違いますね。
要は、偽造できなきゃいいわけだから、印刷技術がちゃんと使われていれば、うん、別に人である必要はないですよね。
なんかさ、スターウォーズ的なやつがいいよね。中っぽいやつとかさ。ちょっと古臭いとは、未来っぽくしなきゃダメだっていうことで。
スターウォーズも十分古臭いですよ。うん。
あ、でも良くない？その、そっちシリーズだよね。だから、ああ、スタートレックもありだけど。
ああ、そうね。
人気キャラ。次から次へと吸っていくっていう。
だ、その、さっき話出ましたけど、記念硬貨みたいなものがたまに出たりするじゃないですか。
うんうん。
あれと同じで、記念のお札を作っても悪くはないだろうと思うんですよね。
今年の100ドル札は全部マーベリックだぜ、みたいな。
ああ。
マーベリックじゃねえ、あれですよ。何にしようかな。まあ、スパイダーマンでもいいですけど、ちょっとこう、はい、ね、振ってみると。
だからあれですよ。それをさ、リアルに使えないといけないわけですけど、お店の人がそれを信じなかったら使えないですよね。
おもちゃだろうと。
そうそう。こんなあるなんて知らねえよっていう話になるじゃん。バンバンいろいろすると、そういうことがどんどん加速していくよね。
そうか。ポケモンとかいろいろあるのにな。
そう。鬼滅の刃とかでいいじゃないですか。
いや、変な価値が出ちゃうっていう。
ああ。
これ、1万円なんだけど、10万円みたいな価値になっちゃう。
ああ、記念硬貨とかもそうですよね。
そうそう。
その、実際に銀行とかでは、その表示されてる額でしか交換できないけど、アンティークショップとかだと高値がついたりする。
そうだね。だから、なんか、まあでも各国のお札って結構面白いじゃないですか。結構お国柄がね、うん、出たりとか。だからやっぱり日本も、まあこれからはやっぱりスーパーマリオシリーズとかだろうね。
ああ、そうね。
インバウンド的にはね。
スーパーマリオシリーズだったらお札じゃなくてコインであってほしいね。
あの、でかいやつ。異常に重たいけど。
ああ、しかも一種類しかないけどっていう。
そうね。あれ拾いたくなっちゃう。多分人間の本能としてね。刷り込まれてるから。
あ、そうか。今は赤コインとか青コインがあるね。
そうなの？
あります。
ゴールドじゃないの。
赤コインは何枚か集めると、みたいなのがあるよ。
ああ、なんとなく最近のオデッセイとかそうなのかな。なんかいろ、まあありますよね。なんかいろんなのがあるか。
あとスターコインね。
ちょっとなんかリアルと電子マネーの今狭間にいるから、どうなっちゃうんだろうなっていう気はするけどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月23日、広島ニュース TSS。県職員入札価格バラす。
うん。
県の土木建築局の元職員の被告は、おととし8月に、 県立高校の改修工事の入札で土木建築会社の社員に予定価格を伝えて不正に落札させて、見返りにおよそ12万円相当のカープ戦のスイートルームのチケットを受け取ったという罪に問われています。
ああ。
これまでの裁判で検察側は懲役2年6ヶ月などを求刑、一方弁護側は賄賂の認識はなかったなどとして無罪を主張していました。
うん。
23日、広島地裁の裁判長は、被告は躊躇なく非公表情報を享受しており、入札の公正さを軽視しているとして、求刑通り懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、またチケット代金相当の追徴金12万2200円を言い渡しました。判決を受けて被告は控訴する意向を示しているということです。
ああ。
さすが広島っていう感じの。
そうだね。
うん。
いやでもこれはあれじゃない、広島地裁でこの判決だから上行ったらダメでしょ最高裁とか行っちゃったら全く情状酌量の余地なしみたいになっちゃうから、
ああ、執行猶予が取れる可能性があるよね。
そうそうそうそうそう。
うん、ここで控訴しちゃうとちょっと逆にまずいかもしれない。
アウェイに進んでいくけどね、どんどん。
せいぜい広島高裁までですよね。
までだよね。最高裁とか行った時にはもう、もはやね、孤軍奮闘になっちゃうよ。誰も助けてくれないと。
裁判長がカープファンであることを祈るしかない。
まあ、確かに、これあれですよね、うん。裁判長って移動してるじゃない、出身とは関係なく。
そうですね。転勤当たり前ですね。
もしかすると、今の最高裁判事当たるかもしれない、ね。
ああ、そうです。
出身の人に。
まあ、最高裁まで行くのに長いですから、選挙の時に罰つけるやつでね、落とされなければですけど。うん。
そうだね。
もし、だから、広島ファンで、こいつに有利な判決を出した最高裁裁判長ってことになって、それがニュースになったら、みんなで罰つけようぜっていう運動になるかもしれないね。
まあ、ファン以外はね。
ファン以外は。広島県対全国っていう。
すごいことになっちゃう。でもまああれじゃないですか、白ブリーフハンジとかもいたからさ。
あ、ね、あの人もうクビですよ。
赤ヘルハンジってもいるかもしれない。プライベートでもインスタとか上げちゃって
どっちにも染まらないっていう意味で黒い方位をわざわざ着てるのにね頭だけ真っ赤っかだわっていう。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、テレビ西日本。隣人同士で殴り合い、二人を逮捕。
うん。
福岡県で、隣人同士の二人が口論の末に、金属バットと木刀で殴り合って、相手に怪我をさせた疑いで逮捕されました。
うん。
傷害の疑いで逮捕されたのは、トラック運転手の容疑者 A、38歳と、無職の容疑者 B、56歳です。
うん。
署によると、10月12日の午後11時頃に、路上で二人は口論になり、A 容疑者は金属バットで B 容疑者を殴り、肋骨の骨を折る怪我をさせ、B 容疑者は木刀で A 容疑者を殴り、頭部打撲の怪我をさせた疑いが持たれています。
うん。
二人は隣人同士で、近所の公園で騒ぐ少年らを B 容疑者が注意し、その怒鳴り声に対して A 容疑者が、お前の声がうるさいったいと怒鳴ったことで口論になったということです。
うん。
警察の調べに対し、A 容疑者は容疑を否認、B 容疑者は容疑を認めているということです。二人の供述には食い違いがあり、警察が事件の経緯を詳しく調べているということです。
おお。
よくたまたま獲物がありましたね、お互い。
なんかさ、ちゃんと二人常備してるってすごい、すごい地域ですよね。
それがすごいですよね。さすが福岡県っていう感じなんですかね。
なんかあれかな、いざ鎌倉みたいにこう常に持ってなきゃいけないみたいな。
ああ、そうですよね。うん。
何があっても。
何があっても。これ、面白いのは、年齢によって獲物が違うわけですよ。
ああ、そっか、そっか。
トラック運転手の方は38歳で金属バット。
うん。
で、56歳の方は木刀なんですよね。多分ね、うんちゃんの方は野球が趣味ですよね。
ああ。
うん。
そうか。
で、B の方は元剣道家ですよね。
ちょっと使い方は二人とも誤ってるけれどもね。
あ、そうだね。スポーツマンシップにどっちも乗っ取ってないっていう感じが。
木刀ね。
木刀はね、普通買わないじゃん？修学旅行のお土産でもほぼ買わないですよね。
物持ちがいいのかもしれないよ、でも。
あ、30、40年前のものだっていう。
うん、鹿せんべいと一緒に買ったこれで。
確かに捨てるタイミングわかんないね。
持ってたのかもしれない。
せっかく思い出として買ったから、まあいろいろ引っ越したり、結婚したり、子供が生まれたり、いろいろあったけど捨ててないっていう。
俺はね、物持ちがいいんだよと。
物持ちがいい。腐りもしないからね。
うん。
うん。 意外と立てればコンパクトだしっていう。うん、引っ越しの際にもうトラックの隙間に入れておけばいいだろうっていう。
まあ、あんま邪魔にならない、確かに。
ならない、ならない。
正直
に。このまま行けば杖にもなったっていう、
ね。あ、そうか。それはいいかもしれない、
ね。まあ、使うことがあるかどうかですよね。う
ん、まあ、これ、何なんですかね。でも、うん、そもそもはどっちがな、あの、少年を怒ってるんでしたっけ？
怒ったのは、年上の方です。
あ、おじいさんみたいな人が、こら、子供うるせえぞ、まあ、言うよね、確かにね。
そうそう。したら、ちょうどその子供の親ぐらいの世代のうんちゃんの方が、お前の方がうるせえよっていう。
なるほど。
でも、怒った方56ですよ。
おお。
全然働き盛りじゃないですか。
まあ、そうか、そうか。
うん。まあ、職がないんですけど。
で、そのうんちゃんをさらに、お前もうるせえよって言って、さらに若手がまた出てくるみたいな。
ああ、もっと若いのがね。
ぐるり一周みたいな、そういうのじゃないの。
世代間闘争って感じ。うん。ジェネレーションギャップですよ。
いやー、やっぱり分断の世紀とはこういうことだね。
ああ、そうですよね。よく言うのはさ、こういう些細なことでクレーム言うのは大体年寄りだっていう話じゃん。
うん、言われますけどね。
これ結構社会の縮図っぽい事件ですよね。うん。子供が少ないのに、まあその子供が元気に笑ってるのを親父が怒り、そして若者が反抗するっていう。
ねえ。うん、まあ武器も違うしね。
武器も違いますよ。
これもうちょっとあれですか、もっとあの低年齢化したやつが絡んでくると今度はあれじゃない、ドローンとかを武器にするかもしれない。ドローン。飛び道具が汚ねえだろうみたいな。
あ、特攻って。10月24日、ピンズバニュース。ワコール、男性用レース下着大ヒット。ワコールのメンズインナーウェアブランドワコールメンが手掛ける男性用レース下着が好評です。
おー。
同社はレースの下着といえば女性用という概念を覆し、2021年にレースボクサーを発表すると予想を超える大反響。23年春夏シーズンは前年同期比3倍超えというヒット商品に成長しました。
うん。
好評を受けて23年9月からはレースブリーフの販売をスタートします。ワコールの広報は、繊細な女性用レースをそのまま使用すると男性は力が強いため履くときに破れてしまう可能性がある、そのため女性用に比べて強度を 1.3 倍、伸縮性を2倍に高めたレースを約1年かけて開発したということです。レースボクサーは発売から3ヶ月分の販売予定枚数が完売。23年春夏シーズンではワコールメンの中で最も販売枚数が多く、前年度比 376% にも上りました。購買層は20代から60代までと幅広く、中心となるのは40代以降の世代だということです。男性用レース下着の需要に手応えを感じたワコールは、今年9月からレースブリーフを発売すると約1ヶ月で計画比 126% と好評な滑り出しだということです。
はあ、そうなんだ。
これ取り上げましたよね。
知らなかった。
確かやったと思うんだよね。ワコールがレース下着を男用に出すぞっていう。で、その時はボクサーだったんですよ。
うん。
で、そのボクサーが、まあ計画してたよりも 376% 売れたと。しかも予定3ヶ月間で売れると思ってたのが10日で売り切れたと。
すごい。
というわけで今年からはブリーフも出します。
いやいやいや、これはどういう、まあまあね、
はい、
機能性ではないってことだもんね。
あ、そうですね。
レースだ、見た目だよね。
見た目としてはまあ普通のボクサーパンツ風の、まあちょっとヒラヒラした感じに全面的に刺繍が入ったカラフルなパンツ。
はあ。
です。
なるほどね。
で、これが、まあ、20代から60代まで幅広く売れてるけども、特に売れてるのは40代以降だと。
はあ。
はい。
まあ、これは、ちょっと、ね、需要が、どんな人が買ってるのかちょっと想像はつかないけれども、
はい。
見せたいのかな。
ああ。
でも、見せないオシャレなのかな。
そうですね。下着なんかはまあ、自分が一番気に入ったものを履くのがベストですから、それで気分が上がるんなら、それでいいよね。
まあじゃああれだ、大事なプレゼンの時にはこれでっていう需要があるわけね。
うん、そうそうたるメンバーにプレゼンしてるけど俺は今赤いレース下着だぞみたいなことですよね。
そういうプレイじゃないかっていう。ああ、
まあまあまあ、人に見せて迷惑になるわけじゃないからね。
まあいいけどね、いいと思いますけどね。
うっかり銭湯とか行かなきゃ大丈夫ですよ。
そうだね。
まだちょっとそのみんなが受け入れてるとは言い難いとは思うんでね。
まあまあまあまあ、ね、
変な誤解を生まない方がいいと思うものの。
そうかそうか、
うん、いいんじゃないですか。60歳のおじいちゃんに赤粉の代わりに赤レースパンティーを。 感じでこのブリーフを送ってもいいと思いますよ。
そうか、うん、ちょまあまあわからんもんですね。これでも企画会議の時最初はどうだったんだろうね。
ああどうなんだろう。でもワコールぐらいだったらさ、きちんとリサーチはすると思うんですよね。
リサーチの結果ね、これ求められてますよと。
いいと思うっていう人がいたと。
まあそうなんだろうね。うん、でなんだろうね、開発の現場とかもすごいよね。まあやっぱり入ってもらわなきゃいけないからね。
もちろんそうですよね。
社長自らね。あ、うん、気分が上がるなこれは。
ああこれはもうトップダウンでレッツゴーだっていう。
いや、あの、リサーチとか一切してないのに、あの、社長が断行してたら面白い。
まあ、売れたからいいものの
っていう。そう。
うん。
もう出すしか言わないみたいになってるから。
まあ、黒歴史にならなくてよかったねっていうことかもしれないけどもね。
まあ、売れてんならいいですけどね。
だってね、男用だって、ブーメランパンツみたいなものがあるわけですから。
まあ、そっか。
ある意味装飾性みたいなものを求めてる人もいるわけですよね。
まあ、確かにそうだね。言われてみれば。
うん。
いや、だって、ピアスだってね、別に男女関係ないわけですから。
関係ないですよ。最近はね、アクセサリーなんか普通ですよね。
そう言われるとそうか、まだまだ余地はありますよね。
ありますね。だから、確か取り上げなかったけど、男性用ブラってのもありますよ。
おー。
うん。
もうじゃあ。
乳首が擦れないのがいいみたいですよ。
あー、まあそういう機能性もね、まあちゃんと満たしてるし。
そうそう。だ大胸筋サポーターみたいなもんだと思えばいいんじゃないですか、
うん、そこにレースが入ると、なんか途端になんかね、やっぱりこう、機能性一辺倒ではないなっていう感じがしてくる。
あ、まあ、キラリと光るものがあるなっていう。
まあ、いいのか。そしたらまあ次はね、ハイヒールとかも売れるかもしれないしね。
ああ、そうですよね。別に男が全部ベタ靴じゃなくたっていいよね。
そう。
うん。ヒップラインが綺麗に見えますよ。
そうでしょ。だから案外まだまだ需要は掘り起こせますねっていうのがこれ分かったね、今回。
そういうことだね。
まあ、なんか大外れもあると思うんですけど、うん、この流れに乗っていこうとすると。
ああ、なんでもかんでもやってみたらね。
うん、おそらくどっかで失敗しますけど、うん、まあいいかと。
多分ちっちゃいカバンとか失敗するね。うん。タレコミいただきました。小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月25日、神戸新聞。踏み勝つ男、舐めていた。
ああ。
報酬を支払い、顔を踏んでもらう踏み勝つの目的で、女子中学生を車内に連れ込んで、右足を舐めるなどしたとして、兵庫県警長田署は25日、不同意わいせつの疑いで男32歳を再逮捕しました。
うん。
間違いないと容疑を認めているということです。
うん。
再逮捕容疑は10月6日の午後11時55分頃から7日の午前1時頃までの間、
うん。
駅近くのコインパーキングで、生徒にわいせつな行為をした疑いです。署は10月7日にこの生徒に対する未成年者誘拐容疑で男を逮捕し、処分保留となっていました。
うん、
署によると男は公園で生徒と会い、踏んでくれたら数千円渡すなどと話して車に乗せて現金数千円を支払いました、
うん。
生徒は靴と靴下を脱ぐように言われて男の顔面を踏みつけていたところ右足を舐めるなどしたということです。
うん、
二人は初対面で生徒は友人の少女から踏み勝つを紹介されました。少女はインスタグラムを通じて男と知り合い連絡を取っていたということです。
ああ、踏み勝つだけじゃなかったんだ。
ペロ活もしていたっていうことですよね。
まあ、もうこれの人は容疑を認めるだけじゃなくてさ、あの、はい、とんかつ松の屋にも謝るべきだよ、ね。ペロ活って商品を出そうとしてたのにと。
ああ。
一口勝つの。
ペロリと食べられるやつをっていうね。
どうしてくれるんですか。
もう各方面から訴えられますよね。うん、サボテンも当然出てくるでしょ
う。ああ、そうだろうね。いや、って踏み勝つなんてありそうじゃん。なんかさ、踏んで柔らかくしましたみたいな肉。
ああ、そうですよね。
出せなくなっちゃったじゃないかと。
そうですよ。まあ、勝つがカタカナならギリいけるかなっていう、ね。うん、そういうコンプライアンスの会議が始まってるかもしれない。
そうね。まあ、ね、
踏み踏みで満足できてるのかどうかっていうところは疑問ではあったもののね。
これ何、微妙にその同意してませんというか、舐めるところは同意してないじゃないかと。
あ、
踏む方は同意してたからいいっていう、これは解釈なんですかね。
ああ、一応ね、わいせつなんで。
あ、ダメ。
未成年者にわいせつをしたっていうことになるでしょうね。
踏むのはわいせつかどうかがまた議論ですね、これね。
その部分は別に暴行とかではないんですよ。あの、誘拐の容疑で逮捕されてたわけですね。
ああ、そうか。難しいですな、うん。
どうしてても捕まるわけですよね。 相手が未成年だから。
背中を踏んでもらうのはどうかって
な、ね。ああ、そう、そうね。だから、車内とかそういう密閉空間じゃなければ。うん。ギリいけたかもしれない。
肩を揉んでくれと近いものがありますと。
そうですね。公園のベンチで寝そべってるところを踏んでもらうんだったらギリいけたかもしれない。
顔が凝ってるんですと。表情筋が。
このままで夜眠れないんですと。うん。
ってことだと、まあね、OK かみたいな。
ギリですよね。それちゃんとマッサージ量ってことです。
そうだね。
うん。最低賃金を上回っていれば OK です、ね。
うん、だいぶ上回りそうですけど、ね。5分ぐらいで、
ね。ああ。
数千円もらえそうです。
だからね、なんかいろいろといかがわしい風俗店がたくさんできてるけども、
うん、
踏むだけですっていうお店を作ればいいですよね。
そうだね。うん、
マッサージするときに顔をはめるタイプのベッドあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれの逆を作ればいいんですよね。顔だけ穴開いてるっていうタイプの仰向けに寝る箱があってさ。うん、で、なんかこう、美容室で顔にかけられる紙みたいのを置いて。
そう。
で、上から踏んでもらうだけっていう。
それは OK だろうね。
それならいけるんじゃないですか。これウィンウィンですよ。あとはお母さんが許してくれるかどうかです。
そうだよね。
踏むだけならまあいいかっていう。うん。
ああ、カツ屋さんでバイトしてんのねってなるかも。踏みカツやってるんだけど、となっちゃうからね。
まあ、ギリ許されるかもしれないけども、この男のすごいところは、午前11時55分から午前1時頃までの間っていう。
午前1時頃
要するに、日をまたいで約1時間踏んでるんですよ。
なるほどね。
かなり必要だったってことですね。まあ、これは恐怖を感じたかもしれない。
そうだね。うん、まあ、なんか、踏んでも踏んでも起き上がってくるゾンビみたいだもんね。どこを攻撃したらいいんだみたいな。やっぱりこれは進撃の巨人みたいに後ろかみたいな。後頭部を踏みに行くっていう
。10月25日、静岡新聞。高校教師、停職処分。静岡県教育委員会は24日、授業で性的な発言をした上に学校に申し出た教え子の生徒に訴訟を起こして精神的苦痛を与えたなどとして、県立高校の男性教諭56歳を停職1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。教育委員会によると、教諭は2021年4月に授業で男性器の俗称を繰り返し発言し、複数の女子生徒が授業に出席できなくなりました。授業改善の指導にも応じなかったことから、校長が女子生徒がいる授業の担当を外すと、校長の机に拳を叩きつけるなどして不服を訴えました。23年1月には性的な発言を学校に訴えた生徒に調停を申し立てて、同4月には謝罪や損害賠償を求める訴訟を浜松簡裁に起こしていました。訴訟の文書を生徒宅に送りつけ、校長に対し、生徒の授業を持たせない措置を取り下げれば訴えを取り下げるなどと要求していました。教育委員会は生徒への不適切な言動などに加え、6回にわたる聴取などに一切応じなかったとして、職務命令違反も認定。教諭はすでに訴訟は取り下げたものの、謝罪や反省の言葉はないということです。教育委員会は申し出た生徒を威嚇していて、著しく反社会性が認められると判断。教員として本来の業務も放棄していると説明。停職1ヶ月とした理由について、本件で過去に類似の例がなく、他県の事例を確認するなどして決定したと述べたということです。
いや、
ちょっと何ですか、この人は。
いやー、すごいね、これは。
まあ、多分ね、チンコチンコ言ってたんだと思うんですけど、そんなキモいやつの授業出られないっていうのは当たり前じゃないですか。
いやー、連呼してますよと。
で、それを訴えたら、その生徒を逆に訴え返したってことですよね、法的に。お前のせいで授業の担当外されたんだと。
すごいね、これは。
これはどういうことだっていう話ですよ。
校長も、もうコントロールできてませんけどね。
できないですよね。だって拳を叩きつけて、恫喝されたんですよね。
まあ、ちょっとこれは、そもそもなんで教員になれたのかっていうところなんですけどね。
教員試験に人間性の項目がないからですよね。
面接とかなかったのかしら。
だからその完全にやばいやつはそれを隠して生活ができるじゃないですか。
そうだね。
その一種なのかもしれないけども、年とともにその脳みその部分が退化したんでしょ。
あ、そうか。抑制が効かなくなってきてるのか。
そうだ。もう弱い56にして本性が現れてしまった。
だから、やっぱり、これはあれだろうね。なんかこう、はい、ロールシャッハテストみたいので何に見えますかみたいな。
あ、そうですね。心理テスト。
で、そういうのもいっぱいやって、 どう考えてもこの人の頭の中には弾痕しかないみたいなことを科学的になんか証明するしかないよね、面接じゃない
またロールシャッハテストってのはそれが出やすそうなやつをね左右対称に分かりやすく出やすそうな試験をわざとやってやるっていうね
もう言いたくてしょうがないだろお前
もう男女どっち側にも出そうだからね、まあ、そういう手でも使って何とかしてその前例を作ってあげないとね、うん、この教師をクビにする前例を作ってあげないと他の県にも現れるかもしれないから。
だって1ヶ月ってわけにいかないでしょ、この人ね。
1ヶ月で何が変わると思ってるのって話です
いやー、俺仏門に入るんですか、1ヶ月って感じ。
お遍路さん一周したところで変わらないだろうって話ですよ
ね。変わるわけがないよ。うん、ちょっとなんか、なんなのかな、あの、まあ、なんですかね、やっぱり教員ってその、免許更新制にしなきゃダメだよね。
あ、更新制ですよね、最近は。
なんで受かってんの、この人。
だから人間性試験がないからですよ。
ああ、そうか。
だ普段の授業態度から何かしらのペナルティを与えるっていう方法も必要なんでしょうね。
でも普通に授業をさ、録画して見た方がいいよね、後で。
ああ、そう、証拠を残した方がいいですよね。
じゃない、ね、逆に言えばそこだけで評価 すべきじゃないですか。なんかテストとかじゃなくてさ。なんでこの人だけ P が多いんですかって。校長が P を入れている。
自主規制っていうことで。もうそう、逆忖度が働いてるじゃんっていうね。
いや、我が子から、不合格者を出すわけにはいかん
っていう。もう学校ごとなしってことでね。10月25日、HBC 北海道放送。消防士、窃盗で懲戒免職。うん、24日、同僚の財布から金を盗むなどしたとして、20代の男性消防士が懲戒免職になりました。消防本部によると、この消防士は、2022年の7月と8月に同僚のロッカーから制服のズボン3本を盗んだほか、2023年3月12日には同僚の財布から現金5万円を盗み、また2023年7月17日には職場で茶菓子代などとして集めた金から3万円を横領していたということです。調べに対し消防士は、金については車のローン返済や生活費に使ったと話し、ズボンについては太ったためサイズがきつくなり一つ上のサイズのズボンを盗んだなどと説明しているということです。
なる、まあそう簡単にはもらえないんだね。
あ、そう、支給の制服ですよね。うん、
いや1年ぐらいはもう体型変わるなよと、はい、いうことなんでしょう、多分。
まあ買える場合は実費で買うんでしょうね。
まああとはあれだよね、だから、うん、焼け焦げちゃったと現場で。
わざと火の中に突っ込んでいくっていうね。うん。
それしかないでしょ
う。そうだね。だ勇敢か万有かっていうのは、まあ、またそこで議論が起きるでしょうけども、うん、少なくともこういうことにはならない。
そう。
うん。でもその場合でも実費で買うのかね。
いや、さすがにそれはあれでしょう。名誉の負傷みたいなもんなんだからさ。
ああ。
買ってくれんじゃない。
ちゃんと支給されるのかね。
もしかしたらなんかあるかもしれない。
はい。
特別賞みたいなので、ちょっと色、デザインが派手なやつもらえる
かも。色変えちゃうとさ、一応あれ、レスキュー隊とかで色変えてるから。
ああ、そっか。
うん。適当な色替えはできないんですよ。
ゴールドみたいな。なんでこんなスターに式のみたいなやつなんですか？
ああ、なんでパンタロンなんですか？
そうそうそう。
火災現場でパンタロンとはっていうね。うん。パタパタして動きにくいんですけどって話になると思う。
いやー、名誉だからしょうがないよ。
しょうがないよ。この脇の下のビロビロもっていうね。うん。そんな燃えやすそうなものをわざわざ増やしていくスタイルは何なんだっていう話ですけど。
いやー、そっかー。まあ、まあ、だいぶ困窮してますね。
そうですね。まあ、金がない、生活費もない。そうすると、新しい1個上のサイズのパンツを買う予算もない。
まあでも、確かに履けないものはしょうがないもんね。
まあね。だから自分でエクステンドするしかないですよね。うん、その前のファスナーのところに、まあ、自分でマジックテープをつけるなりして、チャックは閉まらないけどもっていうね。
あ、もしくはあれがいいんじゃないですか、だから。
はい、
だからユニクロの楽な、ジャージーみたい、スウェットみたいなやつを本物っぽくデザインするっていう店。
塗るっていうね。
そうそう。リラックスなやつ
を
ね。
その総予算が実費を上回らなければギリいけるっていうことですよね。あ、
そうか。
はい。DIY で。
そうだね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月26日、CBC テレビ。高校の女子トイレにこもる男を逮捕。 10月26日、岐阜市内の高校に無断で侵入して、女子トイレにこもっていた男26歳が、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。
うん。
昼にトイレ掃除をしていた生徒と教諭が、閉まったままのトイレのドアをノックしたところ、中から、大丈夫です、と男の声が聞こえたため、男性教諭が駆けつけて男を外に出し、110番通報して、午後2時前に現行犯逮捕されました。調べに対して男は容疑を認めていて、警察は男の持ち物や不法侵入の動機など、捜査を進めているということです。
いや、そこは答えちゃダメだろう。
せめて裏声でね、大丈夫ですって言っておいた方が良かったでしょうね。うん。
いやー、だって出そうと思ったんだけど出なかったのかな。出なかった。
まあ多分、かなり焦ったんだと思うんですけど、その場合はまあ中からノックし返すぐらいで良かったと思うんですけどね。
おならで返答みたいな。
ああ。ブブブブっていう感じで。
そうそうそう。そうか。ちょっと放っておこうかってなる。
ああ。そうね。多分久々に出たんだろうっていう感じで。
うん、もしくはなんかものすごくさ、なんか踏ん張ってる感を出す。
ああ、そうね。
おりゃーみたいな。
女子とは思えないような声でっていう。うん。う肛門ちぎれるんじゃないかっていう感じでね。
まあちょっと放っておこうかってなるじゃん。
まあまあ、そういう姑息な手は使えないやつでよかったね。
そうか。
うん。なんか下手するとさ、録音していた機械を取り出したりとかしそうじゃん。
ああ。
踏みかすじゃないけどさ、大丈夫ですっていう風な声を出させて、録音しといたものをあらかじめ用意しとくみたいな。
おー、そうか、そうか。
そういうことすらあり得るからさ、これはまあバレてよかったです。
そうやね。まあそもそも、そいつね、うん、そんなところによく入れたねってことだからさ。
そう、だからなんで入ったのかわかんないよね。
うん。
その、トイレが目的だったのかどうかわかんないけどさ、バレそうになったからトイレに逃げ込んだのかもしんないしね。
う
ん、
あー、そうか。う
ん。このまま夜まで居座ってさ、この間のマネキン泥棒みたいなことするかもしんないね。
あ、そうか、そうか、そうか。これだから、あれなのかな、こういうやつがトイレの花子さんの正体なのかな。実は。
そうだね、うん。うん。都市伝説としてこういうのがだんだんこう引き継がれていくんだ。
いつも閉まってるって、そりゃそうだよって。
開けるわけがないっていう。
隠れてんだから。
だから3回ノックしたら、みたいなことですよね。
そりゃ向こうだって必死でしょうよ。
必死ですよ。出てくしかない、うん。勢いよく逃げる。
怖がらせてくるよ、そりゃね。都合がいいからね、その方が。
10月27日、TBS。嘘のメールで電子マネー詐取。50億円当選した、などと嘘のメールを送った上に、手数料の名目で電子マネーを騙し取ったとして男5人が逮捕されました。容疑者らは今年6月、女性に50億円当選したと嘘のメールを送って、手数料として1000円相当の電子マネーを騙し取った、などの疑いが持たれています。警視庁によると、容疑者らは摘発された東京新宿区の拠点から、個人情報が記載された名簿をもとに、1日数十万通の嘘のメールを送っていたということです。詐欺グループによる被害は少なくとも1億2000万円に上るということで、警視庁が実態解明を進めているということです。
なるほど。1000円でもそこまで行くもんなんだね。
幅広く取るロングテール戦略ですよね。
まあ確かに1000円なら手数料としては、なくもないかなと思ってしまうね。
もしかしたら50億円もらえるかもしれないし
って。そう。1000円ならっていうところあるもんね、
それ
ね。
そう。そういう心理的なところをついた新しいタイプの犯罪ですよ。
でもなぜギフトカードを買わなきゃいけないのかはよくわからないよね。
電子そうなんだよね。うん。普通そういうところはね、振り込みとかじゃないのかっていう話ですけど。
なんで一回アマゾン返すんだろうって
。それもね、もしかしたら今後アマゾンペイとかになるかもしれないよね。
ああ。
うん。
いや、アマゾン主催でもないこのくじでみたいな。
ああ、そうね。だからアマゾンが絡んだレッドブルのイベントでみたいな話になるかもしれないね。
ああ。
そうなるともうね、お年寄りには分かんないからね。
あ、そうか、そうか。
50億円しか目がいかないでしょ。
50億円をね、勝ち取っていただくには、やっぱりスポンサーも目もあるので、レッドブル100本はさすがに買ってもらわないと、と。並べてインスタグラムに上げてくださいって。
ああ。それは確かにその広告の方もね、担ってくれるから一石二鳥ですよね。
それ用意してくれんじゃないの、缶は。思っちゃう。
ねえ、だからその最近その SNS でさ、お金あげますみたいなのまだやってるじゃないですか。
うん。
で、なんか、お金もらいましたみたいなさ、写真あげてるやつもいるじゃん、
はい、はいはい。
それと同じですよね。インスタにレッドブル100缶みたいなのあげておけば、それやってるんだって知った人がまたハマっちゃうかもしれないじゃん。
そう。インフルエンサーたちがさ。
ね、そうそうそうそう。ね、
そうやな。こういうの危ないっちゅうか、まあでもこれからだからさ、
うん、
もう高齢化も進んでますけど、
はい、
ね、狭間だからやっぱりこの、超デジタルに強い高齢者みたいな人を作って、
お
そっち側としてのインフルエンサー活動した方がいいんだ
よ。ああ、そうだね。
ホワイトナイト的な。
ああ、そうですよ。なんかほら、アップルがさ、表彰してた日本のおばあちゃんデベロッパーがいたじゃないですか。
お
お。なんかゲーム作ってさ、この年になってもできますよみたいなこと言ってる人がいたんですけど、うん、そういう人ですよね。
そう。
だからまあ、あの人はちょっと意識が高すぎるんで、その、おばあちゃん、おじいちゃんにはなかなか届きづらいですよね、姿勢の。
そこをうまく間をつなぐ人が必要なんだよね。
そうだ。そういう人がちゃんと週刊文春とかで連載を持ってくんないと。
うん、週刊大衆とかでもね。
そうそうそうそう。何でもいいですけど。だから今さ、ちょうど狭間の時期といえば、その、セルフレジとかで孫ついちゃうお年寄りとかも多いじゃないですか。
そりゃそうだよね。やったことないんだからさ。
ねえ、あれ教えてあげる代わりに1000円くださいみたいなこと言うやつもいると思うよね。
うん、あの、一緒にこの Amazon のこれもピッてしてね、みたいな。
そうだよ。笑ってるけど、ちょっと冗談にならないぐらいやばいよね。
やっぱね、何、うん、ですかね。今、完全にそっちに、その、すべてを切り捨てる方向に行ってるのが、やっぱ危ないっちゃ危ないんだよね。
危ない。だって自分たちだってさ、うん、30年、40年経った時に、新しい時代のテクノロジーにちゃんとキャッチアップできてるかって言われたら、ちょっと自信ないところもあるじゃん。
そうなんだよ。
うん、
だから、何ですかね。その、まあだから、でもそれがあれだよね。要は、自動改札になった時もそうだったからね。
ああ、なるほど。そうだね。
でもそれでも人を最初は置いていたけれども、
はいはいはい、
併存していたけれども、
うん、
なくなっちゃったから、
無駄なくなる。
レジもね。
まあ、ギリ、パスモとかスイカとかまではいけてるけどっていうね。
そうそうそうそう。うん、だまあ、ちょっとこう、なんかそうだね、それをサポートする、まあ、やっぱりでもインフルエンサーが必要なのかな。
そうですよ
ね、ヒーローが必要なんだろうな。
ちょっと前の話じゃないけど、綾小路きみまろみたいな人がまた現れてね。
歌いながら。
そうだね。面白おかしく歌って、踊って、お年寄りに教えてくれるっていう。
そうだね。
うん、
そうだね。あの、ね、ちょっとこう、漫談に乗せて、
うん、
ハッキングの一つや二つね、教えてくれる
はい、おばあちゃんのスマホに侵入しました、っていう。
いや、ホワイトナイトになるにはそっちのね、技術も必要だからと。
もちろんそうですね。うんこんなに怖いんですよっていう。
そうそうそう。
おばあちゃんが商店で笑ってる間に私は50万円抜いておきましたっていう。
なぜペネトレーションテストをしてるんですかあなた。
ああ。10月27日、テックインサイト。無銭飲食男、逮捕。9月19日、スペインのレストランで無銭飲食で逮捕されたのは、アイダス容疑者50歳です。アイダスは、ロシア人観光客のふりをして、レストランを訪れて、ロシア風サラダや魚介のパエリア、ウイスキーを2杯、ステーキやロブスターを注文し、最後にはデザートと一緒にウイスキーをもう1杯頼みました。そして食事を終えたアイダスは、合計の 34.85 ユーロ、約5540円を支払わずに席を立ちました。これに気がついたウェイターが声をかけると、アイダスは、ホテルに戻ってお金を取ってくる必要があると話し、しばらくすると、気分が悪いと言って床に倒れ込んだということです。
うん、
オーナーは、非常にわざとらしい動きで気絶したふりをして、崩れ落ちるように床に倒れました、と当時を振り返っています。アイダスのこの行動は明らかに演技だったようで、スタッフは騙されずにすぐに警察に通報しました。警察官が到着すると、アイダスは身分証を渡して救急車を呼ぶように要求。警察官は彼の容態を確認して異変がないと分かると救急車は呼ばずに警察署へ連行しました。アイダスはこれまでに20回も同様の行為を繰り返していて、レストランを中心に無銭飲食を行っていました。アイダスはレストランのオーナーの間で要注意人物として見なされていて、顔を真っ赤にして床に倒れ込むアイダスの写真とともに情報が共有されていたということです。アイダスは現行犯逮捕されて2つの罰金刑が下されましたが、両方とも拒否したため42日間の懲役刑になりました。無銭飲食を繰り返したものの、毎回の金額がそれほど高くないため、軽犯罪とみなされたことで、42日という比較的短い刑が下されたということです。この事実を知っているためか、アイダスは通報を受けて現場に到着した警察官を見てにやりと笑っていたということです。もちろん、これまで被害に遭ってきたレストランのオーナーたちは納得しておらず、アイダスを最大2年間の刑務所送りにできるように、共同訴訟を起こすための準備を進めているということです。
なるほどね。
まあ、超大根役者だったと。いうことですね。素人にもバレた。
その、心配されないぐらいってすごいよね。
そうですね。だって、顔真っ赤にして倒れるってのはあんまりないですよね。逆に真っ青になってぶっ倒れるんだったらまだしもさ。
ああ。そうか。
多分息止めて、うーんってやってただけでしょ。
なんか昔、何でしたっけ、なんか、コナンかなんかで見ましたけど、
はい、
脈を止めるトリックあるじゃないですか。なんか風船をなんか、脇の下に挟んでみたいな。
はいはいはい、は
い。あれぐらいはやってほしかったよな。
そうだね。うん、手近にあったペットボトルでも何でもいいから脇に挟んで。
そう、
拍動を止めるっていうやつ。
これぐらいやってほしかったな。
もしくはスタンドを出して心臓を握るっていう。どっちかですよね。うん。リオにバレないようにするために。
だね。
うん。
古いな。
いやいや、一応アニメ化したんで、その辺はね。
あ、そうか。
うん。
でも、あれですね、この、その、でも情報共有されてなかったら、うん、もうちょっと信じたかもしれないってことでしょ？
あ、そうだね。
うん、
まあ、この場合、ウイスキー3杯ってことで、まあ、飲みすぎたっていう線も疑われますけどね。
うん、
それだとしたら、まあ、ちょっと寝かせとけば金は取れるだろうっていうことになるよね。
ああ、そうか、そうか。
やっぱ、突然意識を失って、バタリと倒れ込むみたいな演技が必要なんですよ。
それが下手だったと。
そうそうそう。そこの演技を集中的に練習する必要がある。
うん、私はね、痙攣を入れた方がいいと思うんだよね。
そうだね。口の中に何かしらの泡が出るものを仕込んでね。
それぐらいしないとちょっとな。
ちゃんと寄り目で白目になるぐらいの演技をね。
そうそうそうそう。う
ん、だからそこでさ、その、ちょっと倒れた時に怪我するかもみたいな意識があるとダメなんですよ。
あ、ぶっ倒れてないもんね。
もう完全に、こう、膝からガクッと落ちるぐらいのやつを。
まずはヘルメットをかぶってみたいな。自転車で帰るふりをして、よしって言って、バタンっていく。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月27日、AFP。深夜に爆音でセリーヌ・ディオン。ニュージーランドの首都ウェリントンの北港で、My Heart Will Go On などセリーヌ・ディオンの名曲を大音量で延々と深夜まで車から流して競い合うサイレンバトルが行われていて、住民を悩ませています。アニタ・ベイカー市長は26日、AFP の取材に対し、頭痛の種だと話していました。現地のメディアによると、サイレンバトルの参加者は、大型のサイレンスピーカーを車や自転車に取り付けて、音の大きさを競い合います。太平洋諸島にルーツを持つ参加者が多いということです。バトルの参加者は、セリヌ・ディオンが大好きで、高音で声量がある歌声を好むとベイカー氏は語っています。ベイカー氏によると、バトルは早ければ午後7時から始まり、遅い時には午前2時まで続きます。駐車場に集まってはエンジンを吹かしながら大音量の曲で4分の1ほどだけを流し、警察が来る前に逃げるということです。バトルの開催は不定期で曜日も決まっていません。署名サイトチェンジオルグでは、市にバトル禁止を求める訴えにこれまでのところ300人近くが署名しています。ニュージーランドでは少なくとも7年前から各地でサイレンバトルが始まりました。昨年11月のラグビーリーグワールドカップでサモアが決勝戦に進むと、サポーターが深夜に音楽を流して祝いましたが、それ以来お祭り状態がずっと続いているということです。
なるほど。
ということで、まあ、セリーヌ・ディオン嫌いがちょっとずつ増えてしまうんじゃないかっていう感じのね。
うん、いやー、それは、確かに高音で声量はあるよね。
そういうことですよ。
伸びやかな。
そう。
バトルにはもってこい。いや、なんか本来は、なんかこういうのって、低音を競うじゃないですか。
ああ、ね、そうですね。なんかマイアミな感じでさ。
うん、そうそうそうそう。
ベースサウンドって感じの。
そうそうそうそう。
ね、こっちの人は高音なんですよ。
高音ってさ、スピーカーちっちゃい方がいいんじゃないかとか思ったりしますけどね。
まあまあ音量の方はね。
そうかそうか。
でっかいに越したことはないです
よ。音質とかじゃないからね。そうか。音の量ね、
はい。そうなんですよ。ただでもこれさ、4分の1ほど流して警察が来る前に逃げるって書いてあるじゃん。
うん。
4分の1だとサビに行かないと思うんだよね。
いや、あのサビだけなんでしょ、多分だから。
ああ、サビだけを。
あの、例の。
Near, fear, whenever you are のとこだ。
そっから行けば、1分ぐらいでしょ、だって。
そういうことね。イントロ長いとこは流さないのね。
流してないよ。一気にボリューム上げるでしょ、あそこで。
そういうことだ。
うん。うん、
一番こう、わーって行くとこだからね。
そうそうそうそうそう。でもこれ、なんかあれなんじゃないの、結構さ、まあ、出身もね、結構その、多分、太平洋諸島の人たちってことだから。
まあ、サモアって最後に書いちゃってますからね。
まあ、そうだね。例えばさ、当然これ構想も起きそうじゃないですか。要は違う出身の人が、いや、俺ら負けねえって言ったらさ、
はいはい、
違うね、曲で挑戦してくるかもしれないよね。うん、エンヤとかでね。ケルト地方出身の人たちが、これで負けないって。 エンヤを流すとか。
そうだね。うん。まあ、たまたまラグビーで北欧は強豪がいるのかなって感じですけど、もしかしたら逆に南アフリカあたりがこっちそれで参戦してくるかもしれないもんね。
ああ、そうそうそうそう、う
ん。全く関係ないニュージーランドで。うん。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。10月25日、青森県、午後。30代から40代ぐらいの男性が、イエッソーと叫び、子供に近づいてきた、ということです。子供ジェネラルにね。
まあ、いいじゃない、別に。さあはつけてんだからね。まあ、ね、尊敬してるわけですよね。
まあ、だから、その、誰でも見えない将軍についてってる場合は問題ですよね。
あ、うん、いるんだ、そこに。
そうそうそう。インブレインジェネラルっていう形で。
まあそう。あとはまあ、この子供、その子供をね、ボスベイビーみたいに思っちゃってるかもしれない。子供だけど上司みたいな。
ああ。そういう子供店長みたいな可愛い話じゃないんでね。
違うかな。
はい。10月25日、東京都、午後8時10分頃。プロレスラーのようなマスクを着用した男、複数名の目撃情報があったということです。
まあ、それはだからプロレスラーが移動してんじゃないですか。それはプロレスラーだって電車に乗りますからね。
ああ、そう、新日の一派がってことで。
うん、まあ、一応プライベート用マスクはもうちょっと口が開いてますけどね、ライガーとかも、ね。
そうですね。ああ、重心サンダーライガー一派ですね。
とか、ね、うん、いくらでも普通に電車乗りますからね。
そうそう。だから、プラモデルとか渡してみて、喜んだらライガーだってことですよね。うん。
まあ、これ、確かに、何ですかね、はい。有名な人だけが許される行為だよね、これはね。
ああ、そうだよね。タイガーマスクみたいな。
みんなが知ってる人は、その、うん、あれが一つのキャラだから、うん、それをでさ、わざと悪いことする人もないけど、
はいはい、
ね、ただの覆面になっちゃうと確かにもう、銀行ごとと変わらないわけですからね。
そういうことですよ。だからそのタイガーマスクとかサンダーライガーとかはいいですけど、笹団子マシンとかはギリギリのラインですよね。うん、見たことないな、あの緑って話になるじゃないですか。
だから、売り出し中って書いておかなきゃダメだよね。名前を書いて。
そういうプレゼンをするべきですよね。
そうそうそう、そう。不審じゃないんですよ、と。所属団体はどこどこで、必殺技は、みたいに書かなきゃダメ。
そういうパーポを作って。
それを背中に書いて移動すると。
10月19日、大阪、午後9時55分頃、中年男性が帰宅途中の生徒らに、俺の愛情あげる。何もしないから。などと声をかけたということです。
まあ、愛情は無料かもしれないけどね。
ああ、フリーラブってことです。うん。マクドナルドのスマイル0円タイプ。
あれ、スマイルじゃなくて愛情ください。人いたなら面白いですよね。
ああ、そっちはちょっと取り扱いがないんでっていう。うん。そこいなかったらないですねっていう形ですよね。
スマイルは昔、あ、じゃあいやね、そうね、愛情はもうちょっと売り切れですね、になっちゃうもんね。
こちらからは機械的な対応となっておりますっていう形で。うん、
あれ、ないって言えば昔、カレーもあったけどもうないんですかみたいな、
ね。ああ、ちょっとね、そういう黒歴史は掘り起こさないでいただきたいっていう形の。うん、
そう、愛情ね。愛情は無料
なんだ。マックベジとか言わないでくださいってことで。
マックベジありましたね。
うん。うん、愛情あげるって言ってるのに何もしないってことはネグレクトですよね。
あ、そうか。う
ん、上辺だけですよ。
それは良くないね。愛情だけじゃちょっとダメだよね。はい、で、この人は何ですか？愛情あげるからでも何もしないって言ってんだ。
そうですよ。
あ、それはちょっと、なんか、矛盾してませんかってことだよね。
そういうことですよ。だって同情するなら金をくれじゃないですか。
じゃあ私はね、通報してあげますよ、代わりにってことですよね。10
月23日、愛知県、午後5時頃、男が遊んでいた児童らに対し、野菜を食べようよ、などと声をかけて自宅に招こうとしてきたということです。
ああ、まあ正しい教育ではあると思いますけどね。
ただまあそれはお前んちじゃなくていいねっていうね。
いや、私野菜ソムリエなんで、と。
ああ、そうね。芸能人が最初に取るやつね。
そうそうそうそう。そうそうそう。うちで育ててるんですってことなのかな？
ああ、まあね。そのベランダ菜園みたいなのもあるからね。
ね、あれですよね。なんだっけ。押し入れでね、もやしを育ってるんですよね。
ああ、手が込んでますね。
まあ、勝手に生えてきたんですけどね。
ああ。
あと、キノコとか。
大豆にちょっと水をこぼしちゃったんでねっていうね。
そうそうそ
う。うん。そんな量じゃねえだろって話ですけど。わざわざ押し入れ締め切って日光が入らないようにしてね。
うん。
うん。
まあ、あとは、野菜っていうのは隠語でね、みたいな。
ああ。それはまずいね。違法薬物ですね。
ハーブの方。
葉っぱってことだもんね。
そうなんだよね。グリーンみたいな。
そうそうそう。それはまずいですよ。ってことは、それも注意しなきゃいけないわけだ、今後は。
そうですよ。
アイスを食べようもダメだね。
あ、そうだね、うん。別の意味になっちゃうからね。
そうですよ。子供に教えなきゃいけないことが複雑になっていくね。
こういう意味もあるよと。うん、みんな通報されちゃうよね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり爆音セリーヌ・ディオン大会がやっぱ気になるんですよね。
ああ、イン・ニュージーランド。バイ・サモア。
うん、まあ、これはもうちょっと、大会化して、ちゃんとしたときやりなさいと。
ああ、そうか。
そんなやりたいなら。
夜中に迷惑になるような形でやるんじゃなく。
そう。よく爆音音楽祭とかあるじゃないですか。爆音映画祭とかね。
ああ、ありますよね。
うん、そういう感じにしてもらってね。うん、まあそしたらほら、本当にセリーヌ・ディオンでいいのかっていういろんな議論も出てきて、いや、俺は本当はこっちだったっていう人もいるかもしれないから。
ああ、ね、別にね、セリーヌ・ディオン流してるのは多分一人ですよ。
そうなの、うん、
全員がセリーヌ・ディオン流してるわけじゃなくて、セリーヌ・ディオンが好きな人はセリーヌ・ディオンを流してるんだと思うんですよね。
あ、そうなの。サモアではもうみんなもうなんか特別視されてるのかと思うんですけど。
まあそういう傾向があるってことなんで、もしかしたらそう被ってる人もいるでしょうけどね。
マライア・キャリーもいるかもしれないと。
ああ、そうだね。サンタが街にやってくるって感じのね。
みんななんか懐かしい感じで来てますけど。
あんま最近の人いないですね。
世代がそうなのか。
そうだね。世代がそうなんでしょうね。あんま最近の人はいない。最近はほら、あんまりこう、ボーカルとしての力量が売りな人みたいなあんまりないんじゃないですか。
ああ。
うん、
そうだね。
7オクターブ出ますみたいな人じゃないでしょ最近売れてるのは。
そうか、そうか。うん、まあ、じゃあちょっとオールド向けな、これは大会なのかもしれないけど。ね。
まあね、こんなことやるぐらいだから、金が多少ないといけないから、年はいってるでしょ。
そうか。まあでも、これ、何なんですかね最初。
はい。
最初、まあ、ただ単に、もう爆音を競いたくてっていうか、やったら、みんながこう盛り上がったから、ゲリラ的にやってるんでしょうけど。
最初はその、ラグビーのワールドカップで、
優勝したから。
ニュージーランドで行われてたから、その時に騒いだのが楽しかったんでしょうね。
ああ、じゃあ何でもいいんだね、別にね。そう。ああ、だまあ、日本だったら、まあ、みこしみたいなもんですよね、だから。
ああ、なるほどね。うん、お祭りだよね。
で、これも祭りとしてやればいいわけなんだね。
はいはいはい。だと、だだっぴろい羊を放牧してるような平原で真ん中に集まって流すんだったらそういうお祭りもありですよね。
爆音祭り。
爆音祭り。羊が驚かない範囲で。
でかいスピーカーをさ、だからみこしに積んでさ、練り歩くみたいにいいじゃないですか。
新しい文化をサモアにっていう形で。うん。っていうかそうですよ。サモアでやってくれよって話ですよ。
ああ、確かにね、
うん。ニュージーランドでやんないでくれよってだけですよね。
なんで御神体がセリーヌ・ディオンなんだろうっていうのは気になるけれども。
ワッショイ・セリーヌ、ワッショイ・セリーヌっていうね。
そう。
うん。セリーヌを神社に奉納って形で。
そうね。一体何が望みなんだってなりますけれども、うん、まあ新しい祭り作るっていう意味ではいいかもしれないね。
そうですね。うん、別にまあ、お祭りっていう話から経由して、みこしっていうイメージにたどり着いちゃいましたけど。
まあ違うのか。
別にね、あの辺の神様の代わりにセリーヌ・ディオンでもいいわけですから。
まあね、信仰の対象は自由ですけども。
そうそうそう。だからほら、バリ島の神様とかお面怖いのあったりするじゃん。
ああ、そうか。
ああいうやつでいいですよ。
そうね。うん。あとはもうセリーヌ・ディオン来てもらうってことだよね。最近暇そうだから。どう思ってんですかこれを。この、社会現象をっていう、
ね。そうね。うん。
やめるように説得してもらうっていう。
もう人助けだと思って来てくださいと。
そうそう。うん、困ってます。島の人は。してもらいたいな。
そうだ。だからそうしたら、もしかしたら、紅白の小林幸子みたいに、毎年一回セリーヌが来るっていうお祭りになるかもしれないもんね。
いいね、それは。
そしたらもう満足ですよ。うん、
なぜニュージーランドで、ね、サモアの人相手にセリーヌ・ディオンがといろいろ疑問はあるんだけれどもまあいいじゃない。
もうセリーヌ一人フェスティバルですよね。
ああ、なんか確かに冬とかユーミンやってるあれに近いな、そういうのになりますよね。
というわけでここまでのお相手はケイト
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。